皆様、おはようございます。クーラです。私ね、小さい時から飛行艇乗りの話を聞いて育ってきたの。飛行艇乗りの連中ほど気持ちのいい男たちはいないって、おじいちゃんはいつも言ってたわ。それは、海と空の両方が奴らの心を洗うからだって。だから飛行艇乗りは船乗りよりも勇敢で、陸の飛行機乗りより誇り高いんだって。そうだそうだってね。はい。本日、9月の7日でございます。昨日ですね、9月の6日、紅の豚をですね、金曜ロードショー、金曜ロードショーの発音がよくわかんないですけどね。やってましたね。急遽ですね、予定を変更してウルヴァリンからですね、紅の豚に変わったということでですね。まあ、途中からなんですけどね、見まして。いやー、何回見てもですね、いろんなところにこう、ね、感動しまして、今回もですね、フィオがですね、ネタバレもあれかもしれませんけどね、フィオがこう、ね、こういうセリフを言ったんですよね。飛行艇乗りの連中ほど気持ちのいい男たちはいないって、ってね。いやー、あのシーンはですね、こう、男まっさりなところがすごい印象に残っていたんですけども、セリフをこうよくよく聞いてみるとですね、最近見ました、風立ちぬに、こう、繋がってくるんだなと思いましてね。早尾さんの中でですね、きっとこの飛行機乗り、飛行艇乗りっていうのはですね、何かこう、憧れのものだったんでしょうね。そういうのが伝わってくるセリフでございます。そんな感じでですね、実は、まあ昨日、紅の豚にですね、急遽放送枠が変更になったっていうのも、こんなニュースがあったからでした。宮崎駿さん、ジブリの映画監督ですけどね、宮崎駿さんが引退するということで、異例ですかね、映画監督が引退会見をしたということでですね、昨日は盛り上がっておりました。テレビでもやったようですけどね、ニコニコ放送、生放送でやっていたのをタイムシフトで見たんですけどね、そうですね。まあいろんな感想もあったんですが、思ったよりですね、笑ってるところが多かったかなという感じですね。もちろん真面目に質問をもらって質問に答えてはいたんですけども、結構こう、まだまだ私は元気だよとか、今後も、美術館で短編を作っていこうとか、そういうですね、これからも、楽しんでいくよっていう感じの笑いがですね、多くてですね。見ていて、そこまでこう悲しくならなかったっていうのが正直な感想ですかね。まあ、などなどいろいろ思いましたけど、まあ、紅の豚から続けていきますとね、まあ、風立ちぬにこう繋がってくる部分があったなと改めて昨日思いまして、早尾さん本人もですね、会見で文化人になりたくないと。私は町工場の、親父なんですと。いろんなこう、インタビューを受けて、こう、表に立って、何かをするっていう文化人とかではなくてですね、私はあくまで町工場の親父なんですと。監督や脚本じゃなくて、アニメーターなんだと、私はっていうのをですね、何度も言っていましてね。改めてですね、そうだなと思ったわけですよ。風立ちぬもですね、いろんなこう、見方があると思うんですけども、技術者のね、技術者の、ストーリーだと考えるとですね、やっぱりこう、早尾さんと被ってくるところもあるなぁと思って見てたんですけどね、こうやってはっきりですね、文化人になりたくない、町工場の親父なんですと、本人が言うとですね、またこう、重いものがあるなと、思うわけですね。いやいやいやいや、引退会見ということでですね、まあ笑いが多かったっていうのもあるんですけどね、内容もですね、引退、とは言ってますけどね、長編作品から引退するということでね、まだまだこう、今後もジブリ美術館のこととか、ジブリ美術館でやる、短編とか、関わっていくそうなので、その点は楽しみにしていきたいなと、本人も、長編からは引かざるを得ないけども、そっちはすごい楽しみにしてるよっていう感じでですね、こちらも、ワクワクが、改めて溜まったわけでございます。そんでね、長編ね。ジブリの歴史をですね、こう見ていくと、ずっとでもないんですけどね、やはり宮崎駿監督が、大きな位置を占めていたなと、改めて思うわけですよね。なんだろうなぁ。まあ、そこについてはいろいろ思うことがあるんですけども、今回の引退に関してですね、駿さんは老い っていうのがですね、キーワードとして出てきましてね、老い、どうしてもですね、もう72歳ということでね、いろんなこう老いを感じるところがあったそうなんですが、振り返ってみるとですね、驚きのこうセリフも出てきましてね、カリオストロの城、ルパン三世カリオストロの城名作でございますけども、あれスタッフとともにですね、4ヶ月半で作ったらしいんですよ。何を言ってるんだと。今と比較してもあれですけどね、4ヶ月半であれを作ったのかと。なんかですね、もう、なんだろうな、なんかもうですね、別世界の話、もうありえないだろ、それはっていう感覚がありますよね。まあそういう、例えを出しながらですね、昔はこう、1年周期だとか2年、まあ最近でも3年ぐらいの間隔だったんだけども、風立ちぬではですね、ポニョから5年経っているんだよと。で、自分の仕事のスペースもですね、若い頃に比べて何分の1だとか、言っていましてね、どうしてもこう、体調管理とか、いろいろ気をつけても、どうしても老いを感じざるを得ないっていうことも言ってましたね。ジブリというね、会社がですね、まあ、早尾さんに頼りすぎていたところもあるんでしょう。で、まあ、それでも、頼らざるを得なかったところもあるんでしょうけどね。で、まあ、会社として、早尾さんに頼りすぎてもですね、もう72ですからね、今後もどうにかしなきゃならないということで、まあ、いい機会だったんじゃない、いいタイミングだったんじゃないかなと思いますね。まあ、今後ですね、もう、生きた伝説ですからね、早尾さんは。もう今後ですね、例えば早尾さんからと同等とかですね、早尾さんを超えるようなって人はですね、まあそう簡単には出てこないと思うんですよ。と思うので、今後のジブリはですね、なんていうかな、若手育成の、流れをですね、作っていければいいなと思っていますね。まあ、同じようなクオリティの、今までと同じクオリティの長編をですね、コンスタントに出すっていうのは厳しいと思うので、もっとこう若手の、例えば短編とか、少し短めの劇場版とかですね、若手がチャレンジするような作品をですね、今後は出していって、ジブリの新しいですね、スタンスを確立してほしいなと思いますね。なんか今こう、視聴者がですね、期待しすぎちゃって、もう早尾さんと同じぐらいの人はもう出ないなってこう、諦めちゃってる部分があると思うんですよ。そうじゃなくてね、今後ジブリも難しい決断だと思うんだけども、若手育成の方針にですね、うまくシフトしていってほしいなと。鈴木さんもどこまで考えているかわかりませんけどね、ぜひですね、うまく、シフトしていってほしいなと、祈っているばかりでございますね。早尾さん本人もですね、今後のジブリについて、若手の意欲や希望や能力にかかっているんだと思いますと言っていますね。まあ、意欲、希望、能力、なかなかですね、厳しい早尾さんの意見でございますね。厳しい時の早尾さんの意見ですね。意欲や希望ももちろんあるんでしょうけどね。また最後に能力にかかっているんだと。そこを付け足していくあたりがですね、現場の、町工場のおじさんって感じでですね。厳しくもあり、それでもやってもらいたいなっていう期待を込めたですね、この、三つにですね、今後のジブリどうしていくのかなと、楽しみにしているところでございます。でですね、まあいろいろ長編は引退だとか短編をやるだとか、いろいろありましたけども、もう一つですね、気になるフレーズがありまして、やりたいことがあると、早尾さんやりたいことがあるということでですね、言っていたんですけども、何回かな、2、3回出てきたのかわかんないですけど、でもと、ね、内容については言わなくてですね、できないと恥ずかしいので言いませんということでですね、はっきり言っておりまして、まあ、どんなことをやるのかなと楽しみにしておこうと思います。あとはですね、海外のメディアの、質問も多くてですね、そのあたりもやはり注目されてるんだなと。むしろそっち、まあ、国内はもちろん、ね、よく情報は出回ると思うんですけど、海外に向けて引退っていう、こう一つ、引退会見っていう一つ区切りをつけたのは、良かったんじゃないかなと思いますね。それだけこう世界的な人なんだなっていうのを改めて感じたりしました。そしてですね、まあ、感想についてはこれぐらいなんです が、気になるフレーズがですね、もう一つありました。これ本編につながってくるんですが、早尾監督がですね、気になったトゲのように残っている作品があるという表現をしていましてね、ハウルの動く城だと。ハウルの動く城がこうトゲのように残っているんだと。あれはゲームの世界なんです。ゲームの世界を無理やりドラマにしようとして、どうにかやった作品なんです。そこもうスタートから良くなかったんでしょうね、みたいなことを言ってたんですけども。ほうほうほう。ハウルはゲームの世界ですかと。ちょっとですね、本編も見たんですけど、ゲームの世界か。ちょっとそこのあたりはですね、真意がよくわからないんですけども、なんか早尾さんからですね、ゲームっていうフレーズが出てきたのも一つびっくりしまして、今回はですね、本編、この前お便り募集しましたファミコンといえばという本編でですね、紹介していこうと思います。1973年7月15日に発売しましたファミリーコンピューター。これがですね、この前の7月15日で30周年を迎えたということで、ですね、まぁ、ちょっと遅ればせながらお便りを募集したんですけども、やはりこう皆さんも思い出深いんだなということがわかりましてね、一本今回、特集しようと思いますね。自分もですね、世代としてはファミコンよりはもう少し後になるとは思うんですけども、それでもですね、やっぱりファミコンを触っていて、こういろんなことを思い出す、やっぱ経験しているのは違うなと改めて思いましてね、いろいろ思い出を振り返ってみたらですね、あんなことやこんなことあったなと思い出しましたので、そちらも話していこうと思います。ちょっとですね、オープニング長くなりましたが、本編ファミコンといえば、やっていこうと思います。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオ、ぼっちら、パーソナリティのクーラかけるさんです。ぼっちらは、ゲーム、アニメ、本などなど、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。というわけでですね、ファミリーコンピューター、ニンテンドーから発売されたのが1973年。はぁ、あ。ここまで2回ぐらい73年って言いましたけども、間違ってましたね。1983年でございました。冒頭からですね、突っ込んでた人にはここで訂正を、お詫びを申し上げます。1983年ですね。はい。10年ぐらい違うとですね、すごい歴史も変わりそうですけども、83年といえば、ですね、こんなことがありましたね。ちょっと調べてみましたね。そうかそうか、83年でこれと同い年なんだってびっくりしたんですけどね。東京ディズニーランド開園。東京ディズニーランドが4月なのでね、少しお兄さんになるわけですけども、なんかですね、今からするとこう感覚が違うというか、あ、そこが同い年なのかという不思議な感じがいたしますね。他にはですね、こう世間的には、おしん、ですね。おしん、ドラマおしんがですね、この年に放送されまして、流行語にもなったりとかしたんですね。で、流行語つながりだとですね、頭がウニになる。これ知らなかったんですけどね、頭がウニになるとかですね。あとはギリチョコ、今でも使いますね。ギリチョコ、このあたりがですね、流行語になったんだそうです。頭がウニになるって一体、元ネタは何なんでしょうね。ちょっとよくわからないんですけどね。頭が働かないとか、考えがまとまらないという、意味だそうですね。どうでしょう？これを聞いてる方々もですね、頭がウニになるって知ってた方が、やはり世代になるんでしょうかね。そんな年でございました。他にもですね、いろいろこう調べてみたらですね、前にもちょっと言いましたけどね、小林秀夫さん、批評家の小林秀夫さんが亡くなった年ですね、1983年、1900桁台に生まれていたはずなので80歳ぐらいまでってことですね。あとはですね、漫画ですね。漫画、これもなかなかですね、調べたらびっくりする情報がいろいろ出てきまして、手塚治虫のですね、アドルフに次ぐ、これ本人ちょっとよくわかんないですけどね、アドルフに次ぐが連載開始したり、課長島耕作、少年キングでですね、連載開始、あとはですね、今ではもう100巻を超えました、おいしんぼがですね、始まったりとか、あとはですね、思ったより、あ、そうですかという感じでですね、北斗の拳がですね、この年始まりました。あとはですね、銀河、流れ星銀河ですね、 始まったりとか。いやー、そうですか。このあたりが同い年かと思うと、また不思議な感じがしますね。あとはですね、理系の方から言うと、神尾カンデがこの年できたそうですね。スーパーじゃない方ですね。神尾カンデができたと。はぁはぁはぁはぁ、そんな1983年、任天堂ファミリーコンピューターがですね、発売になりました。いやー、もう当時からですね、いろいろ、うん。今でもですね、いろんな思い出話をですね、聞くわけですよ。自分もですね、思い出話を思い出したりするんですね。で、まあ、もちろんいろんなですね、こう、大御所をですね、大御所っていうか、有名な思い出ってたくさんあるじゃないですか。夫婦したとかね、まあ、いろんな話題があるとは思うんですけども、懐かしいなと思ったのはですね、音、ですね。音。ですね。どうでしょう皆さん。例えばファミコンとか昔のもので、こんな曲だったよねっていうのを覚えてるのはありますか？自分ですね、なんというかな、普段ゲームするときもですね、あんまりこう音を重視していなくてですね、例えば音切ってやるときも、まあ、ポツポツあったりとか、まあ、もしくはすごい小さい音でやったりとかね、そういうことも多くて、あんまりですね、音、がですね、曲がですね、印象に残ってないかなと思ってたんですよ。そんな重視してないんだろうなと思ってたんですが、バットしかし。ですね、まあ、最近はですね、便利な世の中になりまして、ちょっとですね、キーワードを入れてですね、検索しますと、YouTube とかですね、ニコニコとかですね、画像とか映像とかですね、曲とかを聞くことができるんですね。でですね、なんかないかな、なんかあれないかなと思って調べていったら、まあね、懐かしいのが出てきますね。やっぱりこう体が覚えてるんだなと、ね、いろんなこう思い出とかですね、苦労したところとかですね、そういうのも踏まえてですね、体が曲を覚えていたんだなと、改めてびっくりしたところでございます。一つはですね、国尾くんダウンタウン熱血行進曲、それゆけ大運動会ですね。まあこれもですね、友達とやりました。ですね、まあ自分は別にそんな上手くはなかったんですけどね、やっぱりこう一緒にやっててですね、面白いところもたくさんありまして、でやっぱりこうね、大運動会となるとですね、このシーンがよく覚えてますよね。勝ち抜き格闘、ひらがなで勝ち抜き格闘、まあ龍一龍二とかですね、小林とかですね。まあ、いろんなネタはあるんですけども、でもですね、曲がですね、ドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥまあ普通のマリオももちろんやったんですけども、USA の曲がですね、結構覚えてたりしますね。ですね、どんな曲だったっけな？キャ、テルテテテルテテテテルテテテテテテ、あれ？テルテテテテルテテテルテテテルテテテテテテルって始まってね、本編どんな感じでしたっけね？どうなんだっけ？あ、てるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてるてる。いやいやいやいや、思い出しますね。当時からですね、またこれは後で話そうと思いますけども、曲ですね、結構覚えてるもんですね。ちょっとね、ちょっとしたきっかけできっと思い出すんでしょうね。パッと出てこないんですけどね。なんだろうな。他のポッドキャストさんを聞いててですね、まあ、タイムリーだった。ファミコン30周年っていうのがタイムリーだったとも、というのもあってですね、最近他のポッドキャストさんでファミコンの特番をしていたんですけども、例えばですね、そうだな、生グラジオさんもですね、特番をしていました。これに第100回合わせてきたんだよ、みたいなことを言ってましたけどね。生草さんはですね、いろんなこう、あの作品があったよねって言った後、すぐですね、曲を、 出してくるっていうか、口ずさんでいたんですよね。なんというか、もうそのあたりが自分の感覚と違うなと。そしてすぐ出てくるのすごいなと、思って聞いてましたね。あれでしょ、あれ、なんとかって言って口ずさんで、あそこで死にまくったよね、とかそういうですね、曲から思い出していくっていうあたりがですね、こう、あ、やっぱこう、感覚が違うんだなと、改めて思ったりとか、そしてまた生草さんもですね、今何ですか、吹奏楽、っていいのかな、吹奏楽をやっているということで、そういう感覚がすでにその時あったのかなとかですね、思ったりするわけですね。音楽、ですね、他にもあとはですね、ぐだらじのやすさんとかもですね、なんか口ずさんでいたような気がするんですけど、まあそんな感じでですね、やっぱりこう、曲ね、なんというかな、ファミコンっていう8ビット、でしたっけ？中でですね、こう、名曲をたくさん作り出してきた。なんかね、こう、限られた中だからこそ、いい曲っていうのが作られてきたんじゃないかなっていうのを改めて思ったりしますね。普通に考えたら、こう、なんというかな、例えばですよ。例えば、オーケストラの方、でも難しいかな。まあそう簡単に比べられないかもしれませんね。まあ一つのね、限られた音の中で、いい曲ができないことはないってことですかね。でもやっぱり改めてすごいなと思うんですよね。選択肢がある中でですね、選択肢が増えたのに、いい曲が作れない。まあこのあたりはですね、何やらこう深い闇の方に突っ込んでいるような気がするので、この辺でやめておこうと思いますが、まあですね、まあゲーム機の機能が上がったからってね、いい曲が作れるわけじゃないというのをですね、改めてこうファミコンの曲を聞いてですね、思ったりしましたね。まあいろいろこうゲームをね、ゲームブームだったっていうのもいろいろあってですね、補正もあるんでしょうけども、名曲が多かったような気がしますね。冒頭で曲はよく覚えてないとか言ってたのにね、無理やりまとめましたけども。まあ、そんな感じでですね、いろんなこうファミコンの思い出出てくるかと思います。今回はですね、それについてお便りをたくさんいただきましたので、それを紹介しながらいろいろ振り返っていこうかなと思います。でれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれでれというわけでですね、たくさんお便りいただきました。ありがとうございます。最初はですね、最初にお便り募集したのが7月の中旬だったか、8月の頭だったかだったんですけどね。最初にですね、リプライをいただきまして、ボンビーさん、ありがとうございます。ファミコンといえば、四角ボタン。初期に買った友人のうちにゼビウスを持って行って、連射できないのを笑った覚えがあります。今なら四角ボタンはプレミアらしいですね、ということで、自分知らなかったんですよね、四角ボタン。一体どんなんだろうと思って調べてみたら、初期のファミコンはですね、なんとゴム製の A ボタン、B ボタンが採用されていたそうで、しかも四角だったということでね、まず連打はできないし、よく使う A ボタン、B ボタンを、ゴムだとですね、めり込んじゃったりとか、削れちゃったりとかね、スーファミの時のスタートボタンとかよく削れてましたね。懐かしい。そんな感じでですね、初期のファミコンはそんなだったということでですね、まあもちろんファミコン、違う、連射もできないでしょうね、それじゃあね。まあそんな感じでですね、今となってはプレミアということで、当時これを買って、遊び尽くさなかった人がいようかと、改めて思いますね。やっぱ買った人はやっちゃってたんでしょう。そんなわけでですね、余計プレミアがついているのかもしれません。ごめんせ。今となってはプラスチック当たり前ですもんね。まあ、そんな感じで、そんな時代もあったんだなと。ボンビーさん、ありがとうございます。そしてですね、まあね、まあファミコン、一時代築いてきた作品があるじゃないですか。ドラゴンクエスト。でございます。ドラゴンクエストはもう、ドラクエ3といえばですね、世間をですね、騒がした、ブームが起きましたよね、ドラクエ3。そんな感じでですね、ダーさんからお便りいただきました。ドラクエ3の冒険の書が消える事例は、10年経ってもトラウマよ、ということでですね、全くでございます。自分もですね、ドラクエ3タイムリーではないんですけども、まあ、つけてですね、 って始まって、てれってってってってってって始まるところで、でれでれでれでれでれでれでれでれでれでんでれでれんってね。やめてください、やめてください、それを流すのをやめてくださいってなる人がきっと多いんでしょう。ですね。しかもですね、この、でれでれでれでれの後に、消えてしまいましたって言った後、すぐにですね、てれってってってってってってってってってってってってって、こう当たり前のようにですね、いつもの曲が流れましてね。あれがですね、またこう、それとセットでですね、不思議な感覚になってますね。こう、え、あい、マジかーっていう、こう、ね、悔しい、なんというかこう、なんだよっていう、こう、怒りと言いますか、憤りをですね、でもやり場がないんですよね、このやり場のない憤りと、でもこう、ああ、もうしょうがねえか、と、諦めの境地でですね、聞き続けたこの、てれってってってってってもですね、結構こう、半分ぐらい、トラウマというか、怖い思い出になってますね。なんかこう、噂によるとですね、デレデレデレデレの、あれが、なんだ？なり終わった時にセーブデータが完全に消えちゃうから、途中でリセットするといいよみたいな話を聞いたことありますけどね。実際はどうだったんでしょうね。あれで復活したりするんですかね。まあ、それを当時ですね、知らなくてですね。あ、もう、テレッテッテッテッテをですね、もうエンドレスでですね、こう、顔を抱えながら、これをやってきた何日間は、どうなっちまうんだっていうか、この何日間無駄になっちまったって言いながらですね、顔を抱えてですね、このテレッテテレッテをですね、リピートで聞いていた自分をですね、思い出したりしますね。ですね、これにつながってですね、デイダラボッチさん、ありがとうございます。ドラクエですね、ということで、ファミコンといってもスーファミですけど、と、ドラクエ6をですね、やっているそうです。今ちょうど6やってる高校生2年生です、ということで、ありがとうございます。お二方ありがとうございます。やっぱりですね、こう、ファミコンの歴史でドラクエを外すことはできないんだなって改めて思ったりしますね。そして3ですよね、やっぱ、うん、サブタイトル。どれにもサブタイトルついてますけどね、3。そして伝説へということで、もう、すごいですよね。なんというかこう、なんだろう、ホームラン打つよって言ってホームラン打ったみたいな感じでですね。いくらこう本編に携わる、そして伝説へというサブタイトルだとしても、ドラクエ史上でもですね、3っていうのはこう一大、こう、金字塔になったっていうあたりですね。うん、見事なサブタイトルだなと改めて思ったりしました。そんな感じでですね、ドラクエも外せない大きな要因でございました。お二方ありがとうございました。そしてですね、他にもですね、お便りいただいております。ひまわりパパさん、ありがとうございます。ですね、もうお便りといってもですね、メールでいただきまして、そしてですね、しっかり書いてもらいまして、もう胸熱になりながらですね、読ませてもらいました。ぜひですね、こちらもですね、できるだけ、できるだけ全部ですね、読もうと思います。ひまわりパパさん、ファミコンといえば、ズバリ、私の人生を決めたものです。私の人生を決めたもの、うん、私が最初にファミコンを手にしたのは確か5歳の時、最初のソフトは忍者ハットリくんでした。その後もどんどんいろいろなゲームをプレイし、どんどんゲームが好きになり、どんどんゲームをプレイする時間が増え、どんどん目が悪くなり、かっこ因果関係は不明、どんどん体重が増え、かっこ因果関係は不明、ついにはゲームを作りたいと思うようになり、スクエア、当時のスクエアでゲームを作るんだと声高らかに文集に宣言しました。そして有限を実行しようとプログラマーの道を歩むべく専門のカリキュラムがある高校へ通いましたが、当時からあったんですね。そんな高校へ通いましたが、結局今は PC 用のソフトを作るエンジニアとして働いています。今のところ文集通りにはなっていませんが、今では嫁と出会い子供たちもいます。あの日私がファミコンを手にしてなければ今の仕事生活はありえません。そんな私の人生を決めるきっかけになったファミコンに感謝ということでですね、ありがとうございます。ちょっとですね、プラスアルファもいくつかいただいているんですが、後で紹介しようと思います。ズバリ、私の人生を決めたもの。5歳でですね、ファミコンに触れて、もう、これはすごいと、ゲームが好きになってですね、もうやりまくった。もう、この時、ファミコンを触れた世代で、ね、幼少期でもないかな。小さい頃ですね、ゲームに携わらなかった子が、 いるだろうかと。ファミコンに一度触れてですね、その後ゲームを気にしなかった人がどれぐらいいるのかなと思うぐらいですね、それだけ多大な影響を与えてきましたね。ゲーム世代、もうですね、まあ、いろんな、人がいると思うんですけども、ひまわりパパさんは私の人生を決めたものということでですね、ゲームをきっかけに、いろいろですね、こう、作りたいとか遊びたいとか、いろんなこう、願望を持ってる人はいると思うんですけども、ゲームを作りたいと言ってですね、もうそのまま仕事にまでこう繋がってきたと。まあ、直接、直接ゲームというわけではないのかもしれませんけどね。でもその熱意がその方向にこう近づけていったし、今の仕事の方向に近づけていった。そして、今の家庭もですね、そこから来てるんだと。そうですね。今の仕事に就かなければ、今の暮らしはなかったということでですね。そうかと。ファミコンといえばということでですね、募集したときはこうゲームの小ネタとかですね、そういうのを勝手にイメージしていたんですけども、でもそれぐらいの影響力があったんだなと、改めてですね、びっくりしましたね。なんだろうな。当時からですね、なんだ、たかがゲームなんてとか、周りからもですね、ゲームなんかにってきっとたくさん言われてきたと思うんですよ。当時ですね、まあ、そこまでこうゲームの、なんていうか、土壌がなかったというか、新しく出てきたものだったっていうのもあってですね、きっとこういろんなこう、辛いことというか、何やってんだとか言われたと思うんですよ。そんな中でもですね、こう好きなものをですね、こう押し通してですね、それで高校の方もですね、決めたと。高校の進路もですね、それで決めたとなるとですね、これはきっと周りもですね、認めてくれたんだと思うんですよね。なんというか、なんだろうな、当時の大人たちにとっては、大人たちってくくっちゃうのもあれなんですけど、当時子供を持ってる親としては、それに熱中させるのはどうかなっていう気持ちはきっとあったと思うんですけども、でもですね、子供の方が好きだと、これをやりたいっていうのをですね、認めてくれるように、認めてくれたっていうのもですね、勝手にこう裏を想像してですね、すごいことだなと思っている私でございます。そんな感じでですね、今となってはですね、こうゲームっていうとですね、まあいろんな捉え方ありますよね。テレビゲームに限らずいろんなゲームありますけども、今となってはこうビジネスというか IT でもないか、ゲーム業界っていうのもですね、大きいので、周知はされてきたと思うんですけど、当時からですね、こうそっちの方面に行きたいっていうのをですね、突き進んでいったひまわりパパさん、さすがでございます。今の生活もですね、羨ましくございます。はい。そんな感じでですね、熱いお便りありがとうございました。そしてですね、さすがひまわりパパさん、視点がですね、多層構造になっておりまして、自分の話だけではなくてですね、今回のお便りに向けまして、他にとですね、付け足しがありまして、他に皆さんもありそうなファミコンといえばだと、カセットを刺す前に端子に息を吹きかけるとか、トイレに行くなどの用事のために動いたらカセットを蹴ってしまい、リセットせざるを得ない、いわゆるバグるなどですかね、と、付け足しを出してくれました。ありがとうございます。いやー、カセットを刺す前にね、ふうふうと、端子に息を吹きかけるとね、まあ、当時あれ、なんなんですかね?なんなんでしょうね?なんだろうな、あれ。なんだろうな。例えば今ほら、インターネットとか動画があれば、これがいいよとか悪いよとか、こういうことみんなやってるよっていうのはこう、全国に広がりますけども、夫婦ってこう、誰に言っても通じますよね。誰も一回やってましたよね。あれ何なんですかね。一体どこが、まあ、発祥っていうのもわかんないぐらいのことなんでしょうけども、どうやって全国にこう拡大したのかなっていうのが、今でも不思議なんですよね。まあ、確かに構造上ね、端子が上を向いているために、本体のですね、本体の端子が上を向いているために、ホコリが溜まるっていうのは確かにあるんですよ。まあ、蓋があったりとか、スーファミもこう自動蓋になったりもしましたけども、ホコリがある程度端子のところに入るっていうのはわかるんですけどもね。それでもこう息を吹きかけて、差し直すと、バグらなくて、開始できるとかですね。やっぱ経験上、みんな見つけていったのかな、と改めて思いますね。まあ、正しく言うとですね、息でですね、水分が多く含まれているので、端子が錆びやすくなるとかですね、いろんな 理由はあるとは思うんですけども、まあ通じますよね。夫婦したかどうかって言えばですね、まあしなかったことがあろうかということでですね、毎回こう半語にしちゃう癖をどうにかしたいんですけども、復帰つけなかった人はいないでしょうね。いないでしょう。今でもですね、自分、たまに USB 使うんですけど、USB のフラッシュメモリ使うんですけどね、メモリによってはこう、蓋じゃなくて、口を出し入れするタイプの USB あるじゃないですか。つまり端子の部分にホコリが溜まる可能性のあるタイプ。蓋を完全に閉めずに端子にホコリが溜まりやすいタイプあるじゃないですか。あれをですね、刺すときにね、ちょっとふってやったりしますね。あと、パソコンの方の端子も、角度とかね、掃除してなかったりすると、ホコリ結構溜まってたりするじゃないですか。あれにこう息吹きかけたりはしますね。あれもまあ、ね。厳密に言えば良くないのかもしれませんけども。でもやっぱりこう、しちゃいますよね。しちゃいますね。どちらも思い出すんですよね。USB をしてファミコンを思い出したり、ファミコンして、今でもやってるなって言ってこう、ファミコンをしてっていうか、ファミコンのことを思い出して、今でも USB やってるなって思い出してるんですね。まあ、そんな感じで、やっぱりこう、癖になっちゃってるんでしょうね。そんな感じで、カセットを刺す前に、端子に息を吹きかけるっていうのもね、ありましたよね。で、もう一つ、トイレに行く、ま、などの用事のために動いたら、カセットを蹴ってしまい、リセットせざるを得なくなると。ですね、自分もですね、まあ、なんだかんだ、ありました。ですね、自分が一番多かったのはですね、あれですね。コードですね。コントローラーのコードに引っ掛けたことが多かったですね。ありますよね。友達とかいるとき、もちろん一人のときもですけどね。なんとかって言ってこう、ちょっとこう、動いたりとか、立って移動しようとしてガッてなって、画面がプッてなってね。あの瞬間ね。ってこう、友達といたらですね、おーいってなるんですけどね。もうですね、もうこのセーブする前にバグるとか電源切られちゃうとかね、電源引っこ抜かれちゃうとかですね、まあいろんなネタありますけどね、これが一番あったなっていう感じですよね。コード引っ掛けてガンってなったのも、その後スーファミとかもね、スーファミの時一番よくやったかもしれませんね。なんだろう、一人でやってるのにニコンがありますからね。どうしてもこう引っ掛けちゃったりしますよね。スーファミになって抜くことできるようになりましたけどね。まあ引っ掛ける機会ありましたよね。あれちょっと待って、そう考えるとファミコンって、脇にニコンさせましたよね。刺すっていうか、ホルダーがありましたよね。あれって、今考えるとすごい画期的ですよね。あれ今のコントローラーはもちろん手にフィットするようにね、いろんな複雑な構造になってますけども、あれ本体にコントローラー収納できるって実は、今なんかで作ったらかっこいいんじゃないか？まあそんなことを今思ったりしました。そうか。その後、コントローラーを収納できる本体なんて見たことないですね。あ、すごいな。ファミコンも改めてすごいなと、また思ったりしました。そんな感じでですね、ひまわりパフさんありがとうございます。そしてさらに、もう一つですね、まあファミコン伝説といいますか、任天堂伝説っていう感じですかね。余談としてさらにもらいました。これもですね、わかるっていう感じですね。余談、ファミコン30周年を記念して、先日実家から20年ぶりくらいに引っ張り出してきました。RF スイッチの調子が悪かったので作り直したところ、普通にプレイできました。すごい耐久性。ちょっと昔を思い出してカセットを収集して、子供たちとやってみようかなと思っています。2P コントローラーのマイクを使うようなやつとか、裏技でマイクを使うようなやつとかと、ありがとうございます。ですね、いくつかですね、いろいろ突っ込みたいところあるんですけども、やっぱり耐久性ですね。耐久性。もう任天堂が、もう子供が遊ぶものとして、耐久性をですね、すごい重要視していたっていうのをですね、改めて思い出すわけですよ。ゲームボーイとかですね、スーファミとかですね、あるじゃないですか。子供が故障させちゃったんですよ。壊しちゃったんですよって言って、こう、任天堂に修理を依頼したら、治りましたよって言って返してくれると。しかも無償でとかいろんな話ありますけどね。ちょっとどこまで本とかわかりませんけど。で、さらにそこに、例えばそうですね、ゲーム機、特にゲームボーイにシールとか貼りましたよね。シールとか。あれをですね、あれまで復元して、任天堂さんがですね、子供に返してくれるっていうのは聞くとですね、はあ、そういう任天堂が出してくれたからこそ、 こうやって伝説になったんだなと改めて思うわけですよね。その耐久性、素晴らしいものがございます。そしてですね、カセット収集して子供たちとやってみようかなと思っていますと。ですね。羨ましいですね。羨ましい。自分が小さかった時、自分が楽しんでいたそのものをですね、子供と一緒にできる。はぁ。ああ、そうかと。今ではこう、新しいゲーム機なんていくらでもあるじゃないですか。いくらでもね、あるじゃないですか。ね、ゲームが好きなんだって言えば別に今のゲーム機をやりゃいいんですけども、20年前、自分が小さかった頃の、自分が遊んでいたそのものと、そのもので、子供と遊べると。はあ、嬉しいですね。嬉しいですね。衣服なんだろうな。野球を親子で子供と見に行くとかですね。いろんなのありますけどね。自分がまさに遊んでいたゲーム機本体で子供と遊べる。ああ、嬉しいですね。嬉しいですね。テレビの端子が変わったとかいろいろありますけどね。そうやってできるんですもんね。羨ましいです。羨ましいです。そしてですね、まあいろいろこう、2P のね、マイクとかですね、このあたりも、いろんな話ありますよね。ふーってやってね、これどう考えても声入ってないだろうと。今考えたら、マイクと言ってもまあマイクじゃないみたいな不思議なものがきっとついていたんでしょうけども、それでもやっぱ画期的でしたよね。画期的でした。まあ今となってはね、裏技で使うとか、いろんなのありますけども、当時はそんなに、そんなに使って、なかったですよね。まあいろいろこう小ネタとしてね、うっせよ 2P いじんなよって言いながらこうマイク使ったりはしましたけども、ね、まあいろんな意味も踏まえて面白い機能でございました。 2P のマイクなどなどですね、もうたくさん気持ちと思い出の詰まったお便りありがとうございました。ひまわりポポさん、そしてですね、次がラストでございます。ムッシュさん、ありがとうございます。この前のですね、京都旅行の時にもいろいろ、連絡をくださいまして、ありがとうございました、ムッシュさん。ファミコンは、初めて親に買い与えてもらったハードでした。放課後に友達と家に集まってスパルタン X やドンキーコングを楽しくプレイしたのを覚えています。ファミマガやファミコン通信に出会ったのもその頃だったのかも。大人になった今でも、いい思い出です、と。いうことでですね、ありがとうございます。初めて親に買い与えてもらったハードということでですね。いやー、いかにですね、親を説得して買ってもらうか、いかにいいタイミングで買ってもらうかっていうのはですね、当時の子供たちの、作戦でしたよね。秘密基地とかと相まってですね、いかに買ってもらうかっていう秘密作戦ですよね。これもですね、いろいろ悩んでいたのを思い出しました。初めて親に買い与えてもらったハード、そしてですね、友達と家に集まってスパルタン X やドンキーコングを楽しくプレイしたというのをですね、いいですね、いいですね。自分も曲のところで言いましたけどね、クニオくんをやったりとかしましたけども、もっと前ですね、もっと前、自分の家にまだゲームが来ていなかった頃、ですね、隣のうちのですね、兄ちゃん、確か一つ学年が上の、お兄ちゃんだったと思うんですけどね、隣のうちに行って、スーパーマリオ USA をですね、見してもらったんですね。当時どっちだったかな？確か兄ちゃんが、自慢しようと確か誘ってきたんだと思います。自分がなんだろうな、隣のうちまで見せてって言ったほどではなかったと思うんですよね、多分ね。うんうん。で、見に行ってですね、でもそれでもですね、まあまんまと作中に、術中にはまりましてね、ずっと見ていた覚えがありますね。で、たまにね、まあ自分の顔がこう、物欲しそうだったのかわかりませんけど、たまにこうやらせてくれたんですけどね、すぐこう、死んじゃったんでしょうね。今でもですね、こう自分がアクションゲーム、自分がやってるのと、例えば妹とかにですね、やらせた時のそのもどかしさと言いますか、たどたどしさにですね、ついこうコントローラーを貸せよって言いたくなる気持ちがですね、今ではよくわかるんですけどもね、当時の兄ちゃんもですね、自分があくまでやってるのを見せて、でまあ、ちょっとはやらせるけども、みたいな感じだったんでしょう。それでもですね、自分はこう見てるのがですね、すごい楽しかった覚えがあるんですよね。本当にその一シーンをですね、よく思い出すんですよ。ちょうどそのうちの構造が、玄関側からですね、こう光が、よく入ってきて、すぐの居間だったかな、和室にテレビが置いてあって、で、二人でですね、テレビの方を向きながら、でもですね、意外とこう玄関から入ってくる夕日だか、日がですね、眩しかったようなっていう、そんな思い出が残ってますね。こう、音とかですね、ゲーム自体もそうですけど、なんかこう情景としてですね、頭にすり込まれているのをですね、思い出したりしました。そんな感じでですね、ま、いろんなですね、 人とやるっていうのをいろいろ楽しみましたね。はぁ、改めてですね、懐かしいですね。なんだかんだこう、自分はですね、どちらかというとスーファミやってた時間の方が長いんですけども、それでもやっぱファミコンっていう切り口だけでもですね、たくさんこう楽しんでいたなっていうのを思い出すわけですね。はいはいはい。そして、ファミマガやファミコン通信でやったのもその頃だったかも。自分もですね、今ではほら、ファミ通とか見ますけどね、読んだりしますけども、当時そこまでそのゲームでね、本を買う、雑誌を買うってほどではなかったので、あんまりこう、馴染みはないんですけども、その後ですね、近所のフリーマーケットだかなんだったかな、生協のなんかこう、掲示板みたいなところで、PC エンジンリューをソフトとかコントローラーと全部セットでお譲りします。あ、お売りしますっていうのでですね、親を説得してです。説得して PC エンジン量をですね手に入れた時をですね思い出しました。でそこにですねもうまるっときっと渡してくれるっていう予定だったんでしょうね。攻略本とかですねたくさんついてきたんですね。まあソフトもいろいろついてきたんですけども、そこでですねいろんなこう攻略雑誌の楽しさをですね知った覚えがありますね。もちろん裏技とか、例えばスト2ダッシュターボとかですね。いろいろ、ありましたけどね。攻略が載ってるっていうのもそうなんですけども、漫画とかですね、こう、お便りとかですね、そういうのが載った攻略本もついてきてですね、それがすごい楽しかった覚えがありますね。で、そう。それで、そうそう、検索してたらですね、すごいですね。あ、違う、傑作してたんじゃないな。ツイッターで流れてきて、小木サドミックスのサダさんだったかな？が確かツイートしてて、ザックンポップさん。ちょっと字が難しいんですけど、字が難しいっていうか当て字なんですけどね。雑っていう字に君、君に、保つに、カタカナのプで、雑、君、保つ、プで、ザックンポップさん。ザックンポップさんっていう人がいましてね。この人が、漫画を描いているんですけどもね、この辺な、当時から突っ込みたかったんですけど、すごい真面目にゲームのキャラを描いてるかと思ったら突然適当になるんですね。で、その適当になった時の顔がすごい特徴的でですね、目がものすごいでかいんですよ。目がものすごいでかかったり、あと女の子キャラだと目がこう、丸くて、あと、輪郭もタプンとして可愛かったなとか思い出したりしたんですけども、ザックンポップさんはですね、ツイッターをやってたりとか、今でも活動中っていうのを聞いてですね、なんかすごい、びっくりしました。びっくりしました。なんというかね、一人でこう、なんだろう、自分が当時勝手に見ていたけども、すっかりそれから離れてしまいましてね、なんか同じ世界線で生きていたっていうのが不思議な感じがしましてね、懐かしいというよりもなんか不思議というか不気味というかね、自分の中では幼少期の思い出として勝手にピリオドがついていたけども、今でも同じ時間を過ごしているっていうなんか不思議な感じがしましてね。そんなことを思い出したりしました。ザックンポップさんね、今でも活動してるっていうのが改めてびっくりしましたね。あとはですね、ちょっとこれずれるんですけども、中学の時釣りがですね、流行りまして、バス釣りですね、流行った時期ありましたよね。で、当時ですね、その関係で、もちろん釣りに行ったのはそうなんですけども、別方面でね、漫画の方面でも流行りましたね。ミスター釣りドレン。っていうですね、漫画がございます。なかなかですね、こう、奇抜なテクニックもありましたけども、なかなかこう、現実的なテクニックもありましてね、読んでて楽しかったんですけどね。ちょっとね、ちょっとエッチなところもね、たまりませんでしたね。で、その作者の戸田克之さんもですね、今でも活動しているということでですね、それもですね、同じような感じを受けましたね。自分の中では当時でこう、勝手にね、釣りブームとともに、ピリオドを勝手に打っていたんですけども、同じ世界線を生きて同じように活動していたっていうのを見てですね、改めてこう、ツイッターでフォローしたりとか、エピクシブ見たりとか、なんかですね、なんか不思議な感じしますよね。一回こう、地元を離れて戻ってきたら、意外なところがまだ、ね、おばあちゃん、あそこのおばあちゃんは今でも変わらないんだけど、どういうことみたいな不思議な感じがしますね。そんな感じでですね、そんなのを思い出しました。ムッシュさん、ありがとうございました。などなどですね。 さらにここからですね、他のゲーム機まで、任天堂ゲーム機とか他のゲーム機まで話を波及したらですね、とてもとても終わりませんので、今日はあくまでファミコン回ということでですね、ファミリーコンピューター、1983年7月15日発売、30周年迎えました、たくさんの人にですね、小さな頃などなど、影響をですね、与えてきた、ゲームでございます。これがなかったらですね、今のゲーム業界なかったんだよ。まあ、そこまで言うとあれですけどね、今のゲーム業界も違ってたんだろうなと思うとですね、改めて偉大だなと思います。そしてですね、それに対してお便りくださった皆様、ありがとうございました。今回はこのあたりで。エンディングでございます。終わりにしましょう。9月の7日ということでですね、もう9月に入りましたよ。で、まあ秋とかですね、いろんなのありますけどね、まだまだこう夏のこう残りがありますというか、暑さもまだあって、涼しくもなったりするけど、また暑い日もあって、大雨がまた降ったりとか、台風が来たりとか、ちょっとですね、なんかこう、まだまだ不安定で、でもやっぱり夏っぽさも残ってるって感じなんですけどね、前にも言いました、9月に入ると、言ったっけな、言ったと思いますが、9月に入るとコンビニでですね、おでんがね出始めるんですよね。ちょうどセブンイレブンが9月の9日までだったかな、70円セールをしてましてね、すでに今週で4回ぐらい食べましたけどね、まだちょっと暑いんだけども、ビール棚からですね、秋味を1本抜いてきて、コンビニレジまで行ってね、おでんください。大根、卵、白滝、自分が好きなのはですね、あと揚げ物、練り物を一つ入れて、あと棒状のものですね、セブンのつくねが好きなんですけどね、東北はちくわぶが売ってないのでね、そこも悲しいんですけどね、最後にね、まあ、気分が乗ってたら最後はんぺんで蓋をしてですね、帰るわけですよ。美味しいんですよね。たまりません。あと細かいとこなんですけどね。今年から柚子胡椒かな、薬味で柚子胡椒が用意されていましてね。買ってみたらこう辛味が強めでですね、すごい美味しかったですね。自分は柚子胡椒すごい大好きでチューブを常備してるんですけども、辛味が強めの柚子胡椒たまりません。ぜひですね、セブンの柚子胡椒おすすめです。食べてみてください。などなどですね。まあ、9月1日から始まるコンビニのおでんプラス、この時期に発売する、ビール、秋味がですね、たまらなく美味しいクーラーでございました。皆さんもですね、まだちょっと暑い時期とか、ちょっとまだおでんは早いよという人もいるかもしれませんが、安いうちにですね、ちょっと一回食べてみてください。美味しいんだよなぁ、セブンのおでん。次はですね、ローソンのおでんもですね、つゆが好きでございます。まあ、そんな感じでですね、おすすめの具材があったら教えてください。まあいいか、まあいいか。ちょっと前にあったんだろうな。なんだっけ、なんかのドラマとタイアップして、シューマイ揚げっていうのがあったんですけどね。あれがすげえ美味しかったのをですね、今思い出しました。あれ再販してくれないかなとか思ってるクーラでございました。いやはや。食べ物トークはですね、ついついこう長くですね、つらつら話したくなっちゃうんですけど、まあこのあたりで、はい、そんな感じでですね、今回もですね、ファミコンといえばということで話してまいりました。いやー、思い出もたくさんありましてね、懐かしい思い出をこう、ですね、噛み締めながら、また、その思い出ですね、思い出で楽しもうと思います。そんな感じでですね、ちょっとこう方向はずれるんですが、ゲームに関してですね、少し告知がございます。毎回サロンドロンダンの告知をしておりますが、次回サロンドロンダン、9月の16日でございますね。9月の16日、ソーシャルゲームの活用ということでですね、放送いたします。ソーシャルゲーム。ですね。まあ、いろんなこう、言われがありましたよね。何年か前にグリーとか、叩かれたりもしましたけども、今となってはそのシステム自体はですね、非常にこう、有効だと。儲けるためにはこのシステム有効だ。じゃあ、これをどうしようかと。このソーシャルゲームというものをどうしてくれようかっていう時代に入ってきたと思うんですけども、それに関してですね、いろんなこう、話を聞いてみたいんですよね。個人的に、例えばね、時間つぶしに、あくまで時間つぶしでやっていますよっていう人もいれば、ちょっとね、まあ、ちょっとした課金ぐらいはするけども、あくまでこう楽しむ程度ねっていう人もいれば、本当に金突っ込んでます。 ランキング上位目指してますみたいな人もきっといるでしょう。そういう個人での活用の仕方いくつかありますよね。そしてもう一つ、ゲーム業界、まあ、その他ゲーム業界を離れての業界の活用の仕方ですね。このソーシャルゲーム、その課金システムですね。このシステム自体は有効だと、各ゲーム会社各社さんもですね、活用しております。どこもですね、結局ソーシャルゲーム出して儲けたりしてるわけですけども、そのシステムをですね、どうやって、今後どこに使っていけばいいんじゃないかとか、そういう話もですね、聞いてみたいところでございます。ソーシャルゲームの活用、次回16日月曜日かつ祝日ですね、夜22時から、1時間やっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、プラスアルファなんですけど、前回のサロンドロンダー1日にやりました、なんだっけゲームセンターと家庭用ゲームということでですね、小木定ミックスの二人とか、生グラジオの二人とか、そしてですね、ぼっちらにもお便りくれておりました、ケンタルスイマジンさんもですね、参加して合計6人ということでですね、いや、すごい大所帯の、配信になったんですけど、すごい大盛況のうちに終わりましてね。まあ、それの、録音を配信しました。ブログ公開してですね、まだポッドキャスト登録はしてないんですけども、ブログでも聞けますし、ブログの RSS をですね、iTunes とかに、放り込んでもらえれば、ポッドキャストと同じように聞けますので、ぜひですね、気になった方、サロンドロンダンでですね、検索してみてください。ブログをですね、公開してですね、もともとサロンドロンダンって点をね、間に入れないと、サロン、点、ド、点、ロン、点、ダンってこう入れないとですね、ダメだったんですけど、今ではですね、多分全部つなげて、サロンドロンダンとか、あとひらがなでも多分引っかかるんじゃないかなと思います。ぜひですね、検索してみてください。そんな感じでですね、サロンドロンダンも雑談からですね、少しずつこう、ロンダン的な、こういろんなですね、タイムリーなテーマに対してみんなで意見を言ってみようみたいなスタンスに変えてきたところでですね、ぜひですね、聞きがいも出てくる頃だと思いますので、聞いてみてください。そんな感じで、今回のぼっちらは以上ですかね。そして、そうだそうだ、前回も言いました、お便りをですね、募集しております。9月のテーマとしまして、作れる料理、得意料理とは言わずとも、これだけは作れるよとか、でも得意料理とまでは言えないけど、これちょっとよく作るんだよね、これちょっとうまいかもみたいなのからですね、いや、これマジガチでこれ作れますよっていうのからですね、いろんな思い出というか、作れる料理あるかと思いますが、それについてお便りもらいたいと思います。自分はですね、そうだな、ちょっと自信があるのはですね、あれですね、オムレツですね。オムレツ、大学の時作ってですでですね、すごい凝ってたんですけどね、オムレツはですね、卵焼きと違ってですね、空気を入れることが、ふわっとさせることがですね、非常に大事でございまして、まあ半熟も大事なんですけども、やっぱり空気を入れてですね、少し固めに焼いてもふわっとしている、それが大事でございましてね。で、もう当時ですね、同期にちょっと食べてみてくれよって食べたらですね、え、これチーズ入ってるのって言わせたのがですね、今でも自分の自信でございます。はい、もうふわっととろっとこう、ね。うん。自信作でございました。まあ、そんな感じでですね、作れる料理で募集しております。そして今回ですね、第93回ということでですね、そろそろ9月に入って93ということは、来月末ぐらいには第100回ということでですね、まあ、ぼっちろもですね、一つこう、区切りとしまして、100回まではこれと同じ配信をするんですけどね、100回以降は1テーマ1回不定期配信をしようと思っておりまして、まあ、そういう意味でですね、一つ大きな区切りになると思います。ちょっとですね、どんな企画をするかまだ決めてないんですけども、まだわかんないんですけどね、なんかこう、お便りをですね、紹介するかもしれませんし、まあ、やっぱりね、一人ぼっちラジオということで、一人でですね、あくまでこう、一人で振り返る回にするかもしれませんし、ちょっとわからないんですけども、でもですね、お便りも、それに関してもお便りを募集しております。そんな感じで。はい。今回は以上でございます。ですね、お便り紹介とは言っても、一本どうかなと、持つかなとか思ってたんですけど、むしろ一本長くなりましたね。はい、そんな感じで楽しませてもらいました。お便りもありがとうございました。そしてお待ちしております。ツイッターをやっております。@kulax さん、 アット KULAX さん、クーラ×さんでやっております。そしてメールアドレスも開設しております。KULAX さんアット gmail.com、KULAX さんアット gmail.com によろしくお願いいたします。そんな感じで、次回は何について話そうかな。次、3連休ですよね。はいはい。などなど思い出しながら。今回は、この辺で。また来週。